どうもガルです。
みそです。
もしは2016年第52号、今年度の今週ラストですかね。
そうか、もう今年も終わりか。
そうですね、次号予告は第1号になってますね。ということで52号となっております。ということで、スプライト終わったので、それの特番も撮りまして、で、一応新連載の話をする前に、企画ページ、こち亀の、2大企画が、こち亀イヤーを締めくくる2大企画がありました。それは、りょうさんルフィ42周年スペシャル書き下ろしボックスター爆笑の40年と冒険の20年というこの二人のバトンタッチをするようなそんなポスターがありました。
いや、このポスターすごいいいですね。
はいはいはい。
ワンピース20周年は本当驚きだけどっていう。
いつの間にって感じですね。うん、いやでもりょうさんがなんか、りょうさんこんな顔だっけってすでに違和感が。うん。あったりもしましたが、まあ、ちゃんとここで引き継いでいかれる、まあジャンプの看板というのは、看板というかまあジャンプを象徴する作品というのがここでしっかりとバトンタッチするのはなかなか感慨深いものがあります。そしてもう一つ企画としては、2日目の、1週間分、月火水木、金土日、そして毎日というのが、りょうさんの名言で綴られる1週間分の日めくりカレンダーというのがついてきました。
いやーもうこれなんかおっさん向けの名言やなって思いながら見てましたよ。
確かに小学生が喜ぶ言葉かどうかっていうのは疑問ですね。
うん。いや、これだって、先週の予告でも話したけど、悩んだらまず生きるモードに切り替えてからスタートだって、完全に疲れた社会人向けじゃないですか。
まあ、いやいや、小学生だって今自殺とかが問題になってるわけですから、そういうことで言えばまあ、小学生だって悩んだらまず生きるモードに切り替えて死ぬなっていうのは大事な発言ですよ。
まあ確かにね。
そうですよ。また来週月曜まで、来週のジャンプを読むために生きようと思っているいじめられっ子もいるかもしれませんからね。誰か言ってましたからね。そういう意味でもそういう月曜からそして火曜、今に見て俺の根性忘れちゃいかんぞ、頑張れと、死ぬな、もう次は頑張れですよ、うん、そして水曜日、カール・ルイスに演歌を歌わせたらわしの方が勝つという、自分には自分の特技があるという、比べるところを変えればみんなどこかで勝っているんだよという、そういった励ましの言葉と、で木曜が人間つまずくのは恥ずかしいことじゃない、立ち上がらないことが恥ずかしいんだぞという、本当何なんでしょうね、この
疲れた社会人向けです。
社会人よりさらに打ちのめされてる人向けですけどね、これ
うん、かもしれない。
そして金曜日、ナイスバディよりナイスマネーだ、金だよ金っていう、あれ、
これはでもなんかいいんじゃよ。
まあまあいいですね、金曜日にちなんでなんでしょうけど、金だよ金。そして土曜日、偉いやつってのは初めから悪なんかにならねえの、正直で正しい人間が偉いに決まってるだろ。これは、どの立場で受け取るかにもよりますけどね。
そうだね。
うん。
まあ、正論ではあるよね。
正論ではありますね。でも、ちょっと、一旦悪になっちゃった人に対しては悲しいセリフではありますよね。うん。そして日曜日が、人生わずか70年。もっともっと遊びましょう。なんとかなるさ。この言葉が大切です。まあ、日曜は遊べってことですね。
そうですね。
そして毎日料理なんて3種類作りゃ、朝昼晩と持つだろう。それを1週間繰り返し繰り返し作りゃ、済むことじゃないか。
食撃の相馬へのあれですか、挑戦状ですかって。
食撃の相馬だったらとんでもない朝昼晩を作ってこれで一生暮らせるっていう、そういう展開なんじゃないですかね。
なるほどね。
いやまあ何かこう基本悩むなってことですかね。
まあそうだね。
といった名言、本当に誰向けなんだよとは思いましたが、ジャンプはこう打ち止めされてる人たちを助けようという、そういった心気を持ってるんだなと思いました。
まあ、40年やってますからね、40年幅広く当てようと思ったらこうなったなるんじゃないかなと思いますけど、
といった企画でした。ここまでで4分ぐらい語ってみました。そして今週新連載が始まりました。己を超えろ、幻想と熱狂の超新星新連載2連弾の第2弾、青春サッカーストーリー俺ゴラッソ、関東から54ページ、モウエ高政先生となっていました。内容は王道サッカー漫画です。
いや、王道作家漫画でしたよ。
王道作家漫画です。テコンドー暴力事件によって、テコンドー界を追われたテコンドーの天才一、日本代表として世界にも行ったことのある、この、バンバさんという、バンバ君という少年は、ひょんなことからサッカー部に日本代表、サッカーの日本代表かと勘違いされてサッカー部の練習に参加して、こいつ、ど素人だって思われたりもするんですが、テコンドーの技を生かして、ゴラッソーっていう展開でした。
いやはや面白かったですよ。ゴールシーン、ゴラッソのシーンがやっぱ迫力超ありましたし、
ね、いや本当良かったですね、このシーンは。
うん、良かったっていう。 だから本当なんかちょっとサッカー漫画最近不調だったから大丈夫かなって思ったけど、いや、はい、予想以上に良くて俺は来たなって思いましたよ。
いや僕も本当に先週テコンドーの少年がどうたらこうたらみたいなあらすじに対して王道サッカー漫画始まるみたいな煽り文句でおいおい嘘つけよって思いましたけど読んでみたらなるほど確かに正しい意味で王道だなと思いましたよ。異分野の才能を持った少年がそのある別の分野に移ってそこで異彩を発揮して、まあまあ全体的には素人レベルは低いけれど、ある一点においてはプロフェッショナルを凌駕する能力を持っていて、それで殴り込みみたいな、まあ王道ですよね。
いや王道だねどことなく構成はやっぱスラムダンクとかを思い出したけれども、まあ王道だよねっていう、
まあまあ王道、スラムダンクよりももうちょっとファンタジー寄りなところをがありましたが、まあ本当に最後のサッカーシュートシーンが本当に良かったですからね。
良かったね。もうだからおお来たなーってさっきも思いましたしっていうね。
はいはい。
本当最初テコンドー協会会長テコンドー男ってやったからどうしようかなこれと思ったけどっていう。大丈夫かなって思ったけれどもね。
はいはいはい。
まあちゃんとね意外とバンバ君テコンドーに対しても真摯な男だったしねっていう。
まあテコンドー男じゃなくて多分これテコンドーって読むんですよけどね。
テコンドーって読むのこれ。
いやそうじゃないですか。
はいはいはい、なるほどね。まあまあその辺はでもいやはりちゃんとしてたから良かったですよ。
いや本当ちゃんとしてましたからね。いや単純にその最後のシュートシーン変則的な小回りでこのボールの打ち始めからぶつかるまでの感じ、あとその打ったゴールが本当にゴールを揺するというそこで急にリアリティのラインが明らかに変わるという、この辺の振り切りっぷりも含めてとても良かったのと、ストーリー的にも主人公ちゃんとまあ暴力事件を起こさせるって結構編集的にも作者的にもこう作り手側には今の時代やらせるには結構ためらいはあったとは思うんですよきっと、
う
ん
ね、
暴力事件は今の世の中受け入れられないんじゃないか的なそういった恐怖心は結構あったとは思うんですけど、でもやらせてでちゃんとその裏にこの落ちこぼれの素人同然の部活でみんなで頑張ったけどバカにされてというこの感じ、そしてこのスポーツちょっとできるやつクズ理論みたいなありがちなあれっていう、うん、あれをしっかり踏襲してるあたりも、まあ、王道感ありますしね。
はいはい、そう
ね、ある種の割り切りですよね、本当に舞台装置として使い切ろうという。最近配球とか日の丸相撲もスポーツできる人を結構敬意を持って立派に描くじゃないですか。
そうだね。
でも昔の漫画はこうでしたよね
うん、そうだったね。
半端にスポーツできるやつは大体クズでしたからね
そうだね、トップは偉いんだけど、
トップは立派なんですけど半端にできるやつはみんなクズっていう、それはまあ本当に少年漫画としての構成を効率的に進めるためのまあ演出技法ですからね。やっぱり中堅どころ打ちのめしていく中堅どころっていうか踏み台はまあそういうもんですし、邪魔になるやつとかは大抵そういうクズであるべきだっていう、そういうまあ必要に求められてのことではありますから、そういう意味でそのクズをちゃんと生かしたストーリー作りでこのバンバ君が暴力事件を起こしてるけど結構許せると思いましたからね。
だから意外にこのキャラクターの好感度落ちなかったからね
落ちなかったですからね暴力事件でも、あとこの夜の神社でしめ縄を巻かれたこの、木に対して夜一人で黙々と練習に打ち込むとか、この辺のストイックさも大変良かったですね、うん、その舞台設定のちょっと気が利いてる感じも含めて、
うん、そうね、なんで自己親睦とは思うけどっていう。
そうなんですよ、その辺でただ普通にありきたりな設定を持ってくる、ありがちなというか常識的に考えた描写ではなくてそこに一味乗っけてくる感じっていう、このちょっとまあ本当になんか昔ながらの少年漫画感があっていいんですよね、
うん、
そんな中でちゃんと主人公が、その道のプロと勘違いされるっていう勘違い展開に対しても携帯で調べてすぐに正体が判明するっていうあたりはあすごく現代的だなと思いましたしね。
そうだね
まあそれは分かっちゃうよ、それが誤解が続くのはちょっと不自然だよっては思ったりもしますし、でちゃんとその誤解が解ける前段階で副キャプテンの朝比奈さんが彼は素人だ、君の気を引きたくて嘘ついた、嘘つきなんだろうみたいに主人公を一旦下げるという、
うん、
その下げた上でちゃんと嘘ついてなかったからのゴラストという、
うん、
そういうところもちゃんと気が利いてますからね。
いや効いてるね
そこで朝比奈さんの下げがなかったら多分印象全然違ったと思いますしね。
うん、そうだね。いやなんかよくできてるよね、
本当によくできてますよ。最後のところでもちゃんと主人公が一撃シュート決めた後のその周囲のこの全校生徒の反応の感じとか、 いや、このギャラリー感もすごく良かったですね。
そうだね。落ちそうなやついるからね。いや本当だからね、やっぱサッカーってゴールシーンって一番大事ですからね。はいはいはい、そこをいかにうまく書くかですからね。だからリアクションとか含めて、俺はよくできたサッカー漫画だと思いますよって。
そうですよね。で、主人公の能力が必殺シュートっていう、この時代錯誤ですらある王道感が僕はもうただただ期待ですよ。
いや、他のいいですよ、
他のプレイも。
ヒロインだって可愛いですねっていう。
ヒロインのセンスに関しては、まあ、ちょっと僕とモグエ先生は違うなとは思いましたけど。
マジで俺はまあ、意外とこういうスポーツ少女って結構好きだったりしますし。
はいはいはい。
なんだろう、まあ、最初のこのなんか、登場シーンはそうでもなかったけど、やっぱりこの、なんだろう、小学生鍛えてて、
はいはい。
このマネージャールックな感じ、このメガホン持って T シャツ着てっていうね。はい、この辺俺すごい好きだけどねっていう。
ああ、なるほど。まあ、あと僕は確かに表情に関しては、ヒロインの表情いいな、可愛いなとは思いますね。うん、あとはもう本当にただただ女性の好みの問題なので
。そうね、そこはまあそうだね。
いやいや、全然表情とかもいいです。立場的にも好感を抱いたんで。まあまあ、でも彼女、今回、バンバ君に関しては、この彼女に対して、そんな積極的に惚れてる感じでもないあたりで、まあまあ、いつでも退場できる準備は整ってますけどね。
あ、新たなヒロインに取って代わられる。
いや、というか、スポーツものの常、ヒロイン、女の子キャラがいなくなるっていう。
まあ確かにね。キャプテン翼だって別にね、サナエちゃんは途中からで、印象だいぶ薄くなるからねっていう。
影が薄くなっていく、影が薄くなっていく準備はすでに整ってますからね、うんうん。そういう意味でも、本当に王道スポーツ漫画、王道スポーツ漫画っていうか、王道少年漫画ですよね、あくまで。うん。を見せてくれるんじゃないかと大変期待してますよ。
いや、そうですね。いや、絵柄もすごいポップで見やすいですしねっていう。
まあ、そうです。見やすいですし、デッサンとかに関して全然なんかスポーツもの書くにあたって、十分な感じがありますしね。
いや、ほんとそうだね。この、スポーティングソルトは違うなって思うし。
それは、心の中に思っておけばいいことだと思いますけど。いや、といったことで本当に、やっぱりもう主人公はボクシングなら一撃必殺のハードパンチャーであってほしいですし、野球ならもう濃紺の剛速球投手であってほしいですし、そういう意味で本当に昔ながらのスポーツ漫画的な戦術もパス回しもきっと何もできないだろうけど、シュートだけはすごいキャラ。いやー、大変この王道感、昔ながらの味、どうやって料理してくれるか本当に楽しみな新年祭です。
あ、そうですね。
では続きまして、ワンピースの第847話、内容としましては、キャロットちゃんは捕まってしまって、ルフィンを捕まってしまって、そして、ブルックさんがスペシャルライブを始めますという展開でした。
いやー、今週はもうビッグワムに対して短歌を切ってルフィが超かっこよかったですね。
いや、今週っていうか最近のルフィはなんか、いいですね。
そうね、往年のルフィのかっこよさが戻ってきてますよっていう。
そうですよね、なんか男気感、義教感がだいぶ強くなってますよね。
うん。そうそう、いや、いいじゃないですか、この物おじしない感じ。で、ちゃんとそこにちゃんと筋が通ってるじゃないですかっていう、ね。
はいはいはい。
で、この、なんだっけな、ビッグマムがね、ちょっと海賊王になってたんだって言った後にね、結婚しなかったのがローラだろう、海賊王になってねえのがおめえだろうとかって言ったところは、ちゃんと筋が通ってるしねっていう。
まあそうですよね。
で、その上でちゃんと喧嘩売るっていうところもすごいかっこいいじゃないですかっていうね。はいはい、まあその後もサンジの頭抱えてるのは笑ったけどっていうね。
いや、サンジは本当にいい感じにうずうずとしてますね。
本当だよねっていう。もうみんな全然サンジの思惑組んでくんないからねっていう。
まあそれはサンジの決断が間違ってるからですよ。
まあそうだね。
だからサンジが本当にこの闇を抜ける展開がとても楽しみですよ。未だ雨は降りしきってますからね。うん。
いやはや、まあ本当にでも今週はいろんなことが同時に起きてるじゃないですか。
いやもう冒頭のキャロットちゃんにはしてやられましたね。
なんすか、吊るされてるの好きなんですか。
吊るされて泣きながら、チョニキ助けて熱いよって言ってるこのシーンの、この魅力と言ったらないですね。
みんなにこう囲まれてる感じとかですかっていう。
まあまあ、そこ、みんなに囲まれてる感じはまあ、それはそれほどでもないですけど。うん、いやまあ別にそんな難しい話ではなく、普通にこう、やられ、囚われヒロインとして可愛さがありましたよ。
はいはいはい、なるほどね。俺なんかこういう吊るされてるシーンを見るとさ、昔魔法陣ぐるぐるで吊るされて焼き肉食ってるキタキタ親父っていうコマがあってさ、あそこどうしても思い出しちゃって、ついつい笑っちゃうっていう。擦り込まれてるんで。
はあ。
まあ、罪の漫画ですよ、魔法陣ぐるぐるはっていう、まあ、話取れましたけどっていう。
まあ、吊るされて焼肉食わされるキタキタオヤジなんて、完全に忘れてましたけどね。
俺はすごいびっくりしたんだよ。
へえ。そういうトラウマがあったんですね。
まあ、それはそれとして、で実際ね、その、まあ、チョッパーのところもね、なんかやりそうですし。
はいはいはい。
本当に、フルックさんのスペシャルライブは超楽しみですし。
はいはいはい。
で、おまけになんか玉手箱まで出てきてるじゃないですか。
玉手箱の伏線はなんかもう、ワクワクしますよね。
ワクワクするよねっていう。確かこれって爆弾でしょっていう。
ああ、そう明言されてたんでしたっけ？
うん。してたと思うよ、確か。
なるほど。
だからこれ、だって、開けた瞬間もうビッグバブ大激怒でしょみたいな。
いや、楽しみですね。
楽しみだよ。で、それがおそらくね、他のね、キャラたちの一斉放棄と関わってくるだろうしねっていうね。
まあそうですね。玉手箱が本当にそれが実、玉手箱もまた反撃のきっかけになると考えたら、今、ちょうどチョッパーも今だってなってますし、ブルックさんも始めようってなってますし、全体が同時に行動を起こしそうな流れですからね。
うん。
ということで、サンジが、サンジが果たしてそれにどう反応するのか、乗っかるのか乗っからないのか、わかりませんが、いやー、この国に大混乱が起きるのが楽しみです。
楽しみですね。
では続きまして、約束のネバーランドの第17話、内容としましては、ドンとギルダはママの秘密部屋に入って通信機や子供たちの遺品を見つけました。そして、エマたちは、なんかミネルバさんっていう人のモールス信号を見つけました。ママがギルダたちのとこに来ましたという展開でした。
ミネルバさんのモールス信号分かりづれだって思いましたよ。
まあ、
見つけたな、おいっていう。
まあ、見つけたのはともかく、ほんと端的な単語ですからね。
いやはや、これ気づかないよ、絶対って。
まあ、これ、なんか文章にできなかったんですかね、もうちょっと。
なんかできそうな感じだとは思うんだけどね。
うん、まあ、でも、あくまで単語と。そして約束という言葉と神話というのが出てきたので、ますますこの作品の今後、脱出展開のその後に向けての布石が敷かれていく感じではあります。
いやはや、まあ実際なんかでもこういうところなんかゲーム感というかさ、
はいはい。
があって俺は結構ワクワクしてるんですよねっていう。
まあ確かにゲームの中でも脱出ゲームの感じがすごくしてきますよね。
してるね。
手がかりを探し出して暗号を解くという、そういう意味で、まあ本当に脱出ゲームの面白さをそのまま体現している感じがしてきます。
そして、まあ、ドンとギルタは大ピンチっていう展開ですけどっていうね。
はいはいはい。
いや、意外とこのドンが鋭かったり、はい、ギルタがやっぱりちゃんと、なんだろう、覚悟ができてなかったっていうかね、ちょっとブルブル震えてるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
やっぱりって言って。この辺のリアクションはすごい良かったですね。まあ、この二人のキャラクター性が、なんか俺の中で一個深まった感じがして良かったですね。
確かにドンに関しては正直結構バカな印象が、何もバカなことを別にしてないんですけど、なんとなく、ダメなやつっぽい印象がありましたが、
うん、
今週ほんと最後にエマたちのこう思惑に気づくっていうところでぐっと彼は彼で考えてるし、その上でこの微妙な立ち位置っていうのがどっちに作用するかわからない感じで、結構ドンにこう気になりますからね。
そうそうそう、いや本当いいキャラになってきたと思いましたからね。
はいはい、はい、
だから先週はでは死んでもしょうがねえなって俺はちょっと思ったんだけど今週を見て死ぬな二人ともって思ったから
いやまあ本当にピンチ、まあ今、鍵を使っちゃってるわけですからね。
うん。
ママが裏に入ってこようとしたら、その瞬間にもうごまかしようがないですからね。
そうだね。
そういう意味で、まあ、素通りするか、素通りしたふりして実は気づいてるかのどっちかでしょうからね。
うん。
いきなり捕まるってことはないんじゃ、いや、それもわかんないですね。いやー、ということでどうなるかはわかりませんが、どんどんこの半端な気づき方とかも含めて、まあ、果たして、吉と出るか、凶と出るかというか。この危うさ、敵側に利用されてしまいそうな、弱点になってしまいそうな危うさとかも含めて、まあ大変気になる感じになってきています。では続きまして、激戦の十二鬼月戦佳境&ジャンプコミック4巻発売直前記念センターカラー、鬼滅の刃センターカラーでした。刃を走れ心を灯せという。
めちゃめちゃかっこいいカラーじゃないですか。
いや、最初このセンターカラー見た段階では、前に出てる、この、いわゆる、七支刀、言いづらいですが、七股に分かれてる、実際よく宗教行事で、博物館とかに飾ってあったりしますが、宗教行事の剣ということで、誰の剣か分からないので、一瞬なんかこういうので、炭治郎くんが戦うのかとすら思いましたが、
うん、
もう結局お父さんの手だったわけですが、いや、この刀、この炎、いやー、大変素晴らしい赤の構図からの、本編です。
本編で
本編が第40話、火の神ということで、炭治郎くん、まあ、死の間際で思い出すのは、かつて父が踊っていた、火の神神楽、火の神様に舞を捧げる火の神神楽の舞、父親の言っていた呼吸のことを思い出し、水の呼吸から火の神神楽の呼吸に無理やり、呼吸を切り替えて火の神神楽の立ち筋によって、糸を断ち切り、そのままルイくんに、を入れようとして、このままじゃあ相打ちだけれども、禰豆子さんを守るためには相打ちでも仕方がないということで、剣を伸ばすとこ、その禰豆子さんの記憶、夢の中に母親が現れて、炭治郎お兄ちゃんを助けてあげて的なことを言うんで、禰豆子さん覚醒して血鬼術でなんとか炭治郎くんの命をつないで、二人の協力技で攻防一戦という感じの展開でした。
いやー、すげー熱かった。
なんかこう、漫画が一段二段一気に跳ねる回っていうのがこれだなって思いましたよ。
いや、ほんとそうだね。いやー、もう最後、こう、ルイ君の首振った時に、もう首置いてったわーって言って、すげー感動したからねってい
う。いやー、まあ首置いてけばまあいいですけど。なんか、ワンピースとかだと、サンジが、それこそサンジが旅立つ話とかは、やっぱあそこでワンピースっていう作品の印象がぐっと引き上がった。あそこで本当に、一皮も二皮も剥けた瞬間だった、というような気がするんですけど、僕のおぼろげな印象、記憶の中では。20年前の記憶の中では。いや、あそこみたいな感じで、鬼滅の刃という漫画の印象が、ここでもう本当に、一気に、なんか化けた感じがしましたよ。
いや、本当だね。なんだろう。鬼滅の刃は本当、まあ邪道みたいな雰囲気で始まって、
はい、
ギャグとかいろいろ織り交ぜつつも、でもやっぱり本当王道少年漫画だった、その王道少年漫画の面白さが本当に詰まってるというかね、あったっていうところが本当に現れてるいい回だったよね。
いや本当王道少年漫画的な覚醒とその強敵に立ち向かう、強敵倒す、覚醒で強敵倒すっていう圧倒的王道感と同時に、その裏にあるこの何か儚げな父親の存在を思い出す感じですとか、あと母親が禰豆子さんの夢に現れる、母親が禰豆子、今の禰豆子ならできる、禰豆子お兄ちゃんまで死んでしまうわよっていうところの、この母親の涙の感じが、実は結構この涙なんで泣いてるのか言葉では言い表しづらいんですが、果たして悲しいのか、じゃあ何が悲しいのか、言葉では言い表しづらいんですが、確実に胸に迫ってくる感じの、この言葉を超えたこう感極まる感じというのが、もう漫画的表現というか、言葉では言い表せない物語的な迫ってくる感じとか、その感じは明らかに後藤家先生の手腕ですからね、特色というか、この涙が大変胸にくる感じは本当に良かったですね。
本当だね。実際はね、なんだろう、予想的にもさ、柱が出てきた段階で柱が最終的に蹴りつけるだろうって思ったじゃないですか。
はいはいはい。
そこも全部裏切って炭治郎くんと禰豆子さんの絆だけでルイくんたちの絆を上回るっていうのはすごい良かったよねっていう。
まあルイくんに絆なんてないですからね。
まあね。
だからルイくんの
本当良かったよ、このね、なんだろう、はいはい、見えた、今まで見えなかった月の糸、腕だけなら首まで届くっていう、この腕を犠牲にするんじゃないんだよって。腕だけならっていう、この炭治郎くんの覚悟っていうね。
はいはいはい。
もうすごいよねっていう。かっけえと思ったよ、俺は。
そうなんですよね。腕だけならっていう言い回しはまだちょっと婉曲な、遠回しな表現なんですが、そこから、この、神楽と耳飾りだけは必ず継承していってくれ、約束なんだっていう言葉、それを前振りにして、ごめん、父さん、今やらなければ、禰豆子を守らなければ、たとえ、相打ちになったとしても、と、ここで直接的な言葉につなげるという、ステップを3段踏んで、遠回しな表現から直接的な言葉、相打ち、っていう覚悟を示してグッとくるんですよね。
そしてだからこそこのピンチに禰豆子さん覚醒っていうのが本当熱いんだよねっていう。
ここ本当にだから、いやもうやばいやばいやばいっていうのがちゃんと積み重なったところで、急に静かな小回り、静かなシーン、この緩急の効いた感じで、やっぱり禰豆子さんが血鬼術抜血っていう、これもまあ当然熱いんですが、それはでもアクション的に、少年漫画というか、そのアクション的にここがそれほど盛り上がるかって言ったら、別にそんなに特別すごいっていう演出でもないような気はするんですが、むしろやっぱりその前後に挟まる、その前に挟まる、この情感たっぷりな感情を揺さぶる感じ、これがあるから本当にここが盛り上がるんですよね。
いやー、そして本当その流れが最後の最後にちゃんとつながっていくっていうね。
はいはいはい。
いやー、首持ってきましたよっていう、ね、俺と禰豆子の絆誰にも引き裂けないっていうね。
はいはいはい、
かっこいいねって。
まあそうなんです。だからルイ君の意図というのは絆ではなく、あくまで支配の力ですかね。あ、力で支配しようとする、恐怖で支配しようとする、その支配の力に対してこの二人の信頼、思いやりが勝つという、そういう展開ですから、まあ家族というのを軸にした展開の中で、炭治郎君、禰豆子さんとの絆だけではなくて、父から受け継いだもの、禰豆子さんは禰豆子さんで母親の思いをそのまま受け取るような形で、ちゃんと家族の話、絆の話、継承の話でもあり、大変こうテーマに沿った感じの展開でもありました。うん、いやー、
本当興奮してるだけだったね、本当に。
本当ですね。いや、もう今週の鬼滅の刃は果たして何回読んだことかという感じですよ。
いろいろ演出決まってるからな、全部褒めれるからね。
最初のカグラのところからもう良かったですからね。うん、この怪しげな超怪しげなカグラ。火の神神楽の呼吸、火の神神楽の呼吸、これまでちゃんと出てきたその水の呼吸、獣の呼吸、雷の呼吸と出てきたところに火の神神楽の呼吸という、このちょっと異色さがまたかっこいいですね。
かっこいいね。
いやー、ということで大変鬼滅の刃がこれはもう看板になるんじゃないですか。いや、それはまあ、なんて言っていいかわかりませんが、本当に鬼滅の刃がすごいところまで持ち上げてくれたなということで、今後どうなっていくかが大変楽しみです。はい、では続きまして、配給の第232話内容としましては、日向くんの間違って持っていかれてしまったシューズを取りに行くために、清水先輩走ります。いろいろ思い出して走ってシューズを持っていてくれました。ありがとう、清水さん。そして、対戦相手は神奈川代表、椿原学園です。という展開でした。
いや、もう、ひなたくんがシューズを忘れる展開は、清水タイムスのためだったんですねっていう。
いや、そうだったんですね。だから、女子マネージャー二人が温泉というか、お風呂で語り合うシーンもここへの布石だったんですね。
そうだね。いや、はや、そこら辺はすごい意外性あったし。
はいはい。
で、実際にこの清水さんのエピソード、すごいいい話じゃないですかっていう。
いや、大変良かったです。
うん。ちょっと、かなり俺、うるっときてたからね。
まあ、そう。だから、これはある種、もしかすると、配給の試合展開にばかり注目して読んでいると、唐突なエピソードのような感じもするのかもしれませんが、言われてみれば配給、毎回毎回大会とか大きな試合ごとに、そのスポットライトがスポーツ漫画というところを超えた部活漫画としてのスポットライトの当て方がありましたからね。
そうだね。
負けていく人たちとか、その、決して表舞台に出てこない、全国の舞台に出てこない、それでも、一チーム一チームちゃんとやってきて、俺たちバレエをやったよ、バレエをやってたよっていう、その負けていく人たちに対する、本当になんというか、僕はそれに対して何か変質的な視線とかそういうことを言ってたような気もしますが、ものすごいこだわりを、負けていく人たちに対するものすごいこだわりを見せていた配球で、今回の清水さんの視点っていうのが、まあ、その当然裏方としての、もう矜持というか、裏方としての心情であると同時に、やっぱり清水先輩も負けたものとしての視点がそこにありますからね。
一生懸命打ち込んだけど終わってしまったっていうもののね、はい、ある種の、うん、なんて表現したらいいかわからないんだけどっていうね、でも誇りになってるしねって、悲しさでもあるけども誇りになってるっていうところでね、こうなんか本当に言葉にできないんだけど、なんかすごいプライドみたいなものを感じてすごい良かったんだよね、
はいはい、
うん、言葉に難しい。
まあそれと同時にやっぱりその今まで負けていく人たちの姿というのは本当に繰り返し何度も印象強く描いてきた配給という漫画の中で、今回の清水先輩に関してはその負けて辞めていったその後の話でもありますからね。
そうだね。
単に辞めていく、充実して泣きながら確かにバレエをやってた、やりきったって辞めていく人たちの姿を描いた後で、今回の清水先輩はその戦うところを退いてちょっとまあ空虚なというか、戦うのをやめてしまった後においても、決して表舞台に出なくても、最前線で戦わなくても、その裏方で、ちゃんとこう、その裏方、マネージャーとして走ってるのと、試合の場所で、勝負の場所で走ってる姿というのが、感覚として清水先輩の中でやっぱり重なってるのかなという感じで受け取ったんですよ、僕は、このコマを。だから、決して表舞台で、ヒノキ舞台で、晴れ舞台で、みんなの前で、その勝負の場で、実際試合の場で戦うことだけが特別なのではなくて、裏方でもちゃんとその、なんでしょうね、この清水先輩のこの姿ですよ。
うん。
このちゃんと受け継いだものをみんなのために、人のために受け継いでいったりとか、そういったことをするところにもきちんとその、確かなものはあるんだという、そういう風に受け取りましたよ、僕は。
いや、そうだね。まあ、それがね、なんていうのかな、その部活の伝統とかっていうものだったりとかね。 するしねって、この全体が持ってる思いとか熱量、そういったものをだからマネージャーたちも持ってるっていうことだし、それがちゃんとこうなんだろう、この、シナさんのシューズを渡すところですごい示唆的に書かれるじゃないですかっていう。
はいはい。
パスをするっていうね。やちちゃんにっていう。
はいはい。
しかも飛べっていう、なんか横断幕の上からっていう。
はいはいはい。
これすごいなんか、いいなって思いませんでした。
まあそうですね。あともっとこう、すごく印象的だったのは、最初に清水先輩が席を外す、取りに行くときに、その、まあまあ、細かいところで言えば、私足にも体力にも自信があるのって言って、これ先生の方は、何のことだろうって分かってないけど、ヤスちゃんはその前日に聞いた話があるから、あっていう、陸上をやってたかっていう話を聞いてたから、あって分かるっていう、この二人の間で分かってるか、他の人が分かってないかっていう、この二人のつながりを示唆した後の、私はすぐ戻ってくるけど、一人になったら心細いよね。一人になったら心細いよねって言った後の言葉が、だから慣れてねっていう、先を見据えての言葉。任せる感じ。ここでまず一つ大きく相手に任せてると。ヤスちゃんに対して、こう、後を託してる感がすごかったのか。
そうだね。しかもヤスちゃんもちゃんとそのシーンが分かった上で、はいって受け取ってるからね。
その前振りの方がより印象的でしたけどね。
はいはい、はい。
そっからここ、いや、大変、まあ、グッとくるものがありましたよ。
いや、ありましたね。そしてもう試合開始ですよ、試合開始っていうね。
はい。はいはい。
いやー楽しみですねっていう、なんかすげえ熱血なやつらができたけどっていう。
ハチマキ巻いてますからね、うん、
まあ、ハイロックみたいなやつら出てきたけどっていう。
まあそうです、神奈川県民としてはちょっと椿原には頑張ってほしいですね。
まあそうだね、地元出てくると確かに地元応援したくなるからねっていう、はいはい、
ということで名前に動物が入ってないのが不安ではありますが、うん、まさかカマセなんじゃってちょっと不安ではありますが。
カマセなんじゃないですかね。
カマセっていうかまだ凄さも出してないですからね、モブなんじゃって不安がありますが、まあ頑張ってくれることを期待しますよ。全国っていうものの印象をここで印象をつけてくれる。果たして俺たち全国でもやれるぞって思わせてしまうのか、それともさすが全国すげえって思わせてくれるのか、注目です。
はい。
では続きまして、僕のヒロアカデミアの第117話、内容としましては、かっちゃんはデフ君に対して、オールマイトから個性をもらったのかって話をして、自分はオールマイトの勝つ姿に憧れて、デフ君は助ける姿に憧れて、デフ君がオールマイトさんに認めてもらってるってことは俺のが間違いなのか、じゃあここで戦って試してやるっていう展開でした。
いや、なんかカッチャンヴィラン落ち感出てきましたね。
ああ、言われてみれば確かに。
うん、いやほら、でもね、まあそんなこと俺言いながらもね、あの、まあカッチャンはやっぱ正義の心根をすごい持ってる男ですから、
はいはいはい、
最終的にはちゃんとね、これで俺は本当の意味をでオールマイトを超えることができるぜやったくらいの、なんかすげえポジティブなことを言ってくれそうな気がしてるんだけどもね。
まあまあ、助けられる人たちはいっぱいいますからね、周りに。まあタイミングの問題もありますけど、でもまあ僕もかっちゃんがビラ落ちするっていうのは今言われるまで全く念頭になかったですよ、想定に。
はいはいはい。まあ俺もね、だからなんかすごい悟ったような顔してるじゃないですかっていう、はい、この辺すごいカッチャンっぽくねえなって思うし、うん、なんかそこら辺で俺すごいそれを感じたんだよねっていう。
個人的には今回のエピソードはカッチャンの仮面に対するその仮面という壁に向かっていくためのワンエピソードなのかなってちょっと思いましたけどね、
うん、はいはいはい。ここでカッチャンがデク君的な強さっていうかね、その正義のあれを手に入れたらさらに強くなるだろうしね。
個人的にはカッチャンはカッチャンでやっぱ別方向である方が魅力的な気がするんですけどね、
うんうん、
だから人助けは人助けに任せて、俺は勝つヒーロー像でどこまでも突き進むっていう感じに方向性を分けてくれたら、デフ君とのやっぱりツートップ感というか、その感じがより、うん、感じられていいんで、あんまりこうデフ君に寄ってくるというよりかは、そこの差を明確にしていく方向でもいいかな、熱いかなとはちょっと思ってます。
そうだね、今のところは結構僕もまあ戸惑いの方が今のところ多い、大きいんだね、これはね。
まあそうですね、
どういう風な結論が導かれた時に、なんかすげえ感動できたりとか熱くなれたりだって思ってますね。
まあそうですね。本当になんか仮面試験の最中にこの二人の方向性の違いっていうのは、なんか試練としてやってくれるのかなって期待してたのが一段落してから唐突に出てきた感じがあったので、
うん、
まあやっぱり前振りとしては今回いきなり感はありましたからね、
うん。
だからこそここから何か積み重ねていって盛り上げていってくれたらいいなとは思います。では続きまして、みんなのこち亀、こち亀40周年トリビュート企画第7弾、松井雄生先生の、 みんなのこち亀でした、
はいはい、
内容としてはまあコロ先生とネウロが、浅草物語の再現をする、そして秋元治先生こそ真の化け物という展開でした。
いやなんかコロ先生だけじゃなくてネウロが出てきたのがすごいお得感ありましたね。
いや良かったですね、
うん、そしてやってることが浅草物語の再現って
やっぱ本質のところにギャグ漫画感があるんだなと思いますね、松井先生は。
まあでもなんだろう、自分のキャラクター、まあ、ある種再現じゃないですかっていうね。
はいはいはい。
こういうなんか憧れのシーンを自分で描きたいみたいな俗っぽいことを松井先生も思うんだっていうのはちょっと面白かったですけどね。
あとまあ松井先生もともと結構パロディギャグっていう素養は強くありましたからね。
ああ、確かにありましたね。
だからまあまあ結構、松井先生らしいセンスから出てきた、トリビュート漫画かなという感じもありますけど、でもまあその全体通してコツカメの内容を再現してコツカメがいかに良かったかというかコツカメ愛をにじませるような展開の後に40周年のパーティーでコツカメの完成の達成感ではなくて次の作品はいいのか書きたと言われて松井先生がどう思ったかそういった話をすることでまあすごく綺麗にコツカメというものが終わったことに対する思いとそこからこうちゃんと受け取って受け継いでいかなければならない並ばなければならないまた新年祭同士で会うことをっていうお話あたりとかも含めてすごく綺麗にまとめてる感じがありましたね。
そうだね。いやはや秋元先生バッタジャンプでやるのかまあでも来たら来たですごい楽しみではあるけど、
まあ、とりあえず読み切りが載ることは確定してますからね、
うん、
新年祭としてお会いできればどうなんでしょうね。新年祭まあ鳥山先生みたいに短期集中でもう期限を切ってやるっていう手もありますしね。
そうだね。
どうなってくるかは分かりませんが、まあまあ、でも松井先生が本当に秋元先生からこう刺激を受けて反省して、で、改めて心を新たに、まあ、やっていこうとするっていう感じは本当に、こち亀40周年を締めくくり、トリビュートを締めくくり、こち亀を受け継いでいく人たちの鳥として、
うん、
本当に大変メッセージ性のある、綺麗なまとめのように思いました。では続きまして、喪失からのスタートデビルファンタジー新年祭第2回センターから大蔵25ページのデモンズプランでした。センターからはいざ出立の時という街を背景に旅立つ、ボロ君のセンターからでした。
意外となんかこう明るいのにびっくりしたっていう
、うん、爽やか、まあテイスト的にはこれでいいんじゃないかなっていう気もしますけどね。
はいはいはい、はい、
うん、あんまりそんなドロッとした感じではなくあくまで主人公サイドは軽くというかまあ設定的に重いところはありますけど、全体的に明るいテイストでいいんじゃないかなという気もして言わせています。内容としては第2話は、ボロ君が親方のところからこう、辞表を出して旅に出ようと、新たな情報を求めて旅に出ようとするんですが、親方がこうなんか厳しいこと言うんで、お金を渡して手切れ金だって感じなんですが、親方がそのお金で良くしてくれたんで、ありがとうございましたっていう展開でした。
いや、まず、なんか、108体の奴らと戦うんですかっていう。
みたいですね。
うん。それ、まさか、こんな説明してくれるとは思わなかったっていうのにびっくりしてました、ね。パトロンさん、親切だなって思ったよ、俺が知りたいし。
まあ、まずこのゲームの目的が何かっていうことですよね、
うん。
パトロンさんにも何か目的があるんでしょうからね。
そうだね。そこ全然わかんないし。まあ、なんか、カルロス族の願いと一緒みたいなところなのかもしれませんけどもね。
うん、何か、108人、何かの、これ自体が何かの儀式なのかもしれませんしね。
うん、
パトロンさん的には何かその結果最後の一人の力を奪ってなんちゃらだとか、まあいくらでも陰謀のつけようはありますからね、
うん、
だからまあそういったこのゲームを積極的に進行していく必要のある人なんだとは思いました。
まあなんかそういうのってなんか俺の中ではさ、だんだんだんだんいろんなやつと出会いながらこう分かっていくみたいな、
はあ、
金色のガッシュベルとか最初全然何やってるか分かんないけどだんだんだんだん分かっていくじゃないですかっていう、ああいう展開かなと思ったんですけど、まさか最初から全部明かされるとはっていう。
でも、植木の法則とかはもう早々にルールは明かされますけどね。
ああ、まあ確かにね。まあどっちがいいかっていうところだよねっていう。
まあどっちかというと、ガッシュの最初の方が何やってるか分かんない感の方がちょっと異色感ありますけどね。
ああ、なるほどね。まあまあそれはそれとして、まあ今週はなんか旅立ちのいい話でしたねっていう。
まあ、いい話でしたね。
やっぱり先週も言ったけど、なんかクソぴったりな世界だとか言いながらも、やっぱりこの船員たちガチで優しかったねっていう。
まあそうですね。正直カルロス君が何に絶望したのかと思うレベルですけどね。
うん、そうなんだよね。親方超いい人だし、 なんだっけ、このね、トニスとベッツもね、めちゃめちゃいいやつだしねっていう。
はいはいはい。
お金取らないしっていう。
そう、
ね。カルロス君は何を見てたんだって思うよね。
まあ本当になんか、優しい世界でしたね。
だからなんか、もうちょっとこの辺、なんかある意味では1話と2話を合わせてさ、
はい、
この辺のバックボーンがあればなんか、もっと、ボロ君が、お前の言ってることは間違ってるってところに説得力も出たような気がするんだよね。
ああ。
正義のあれっていうところ。みんな優しいじゃねえかみたいなことを言った方が良かったのかなとか思いつつも。まあちょっとでも、まあこの背景があれば、ボロ君のはまあ、ある種カルロスも否定する要素にも繋がっていくのかなと思いましたけどもね。
まあやっぱりこのタイミングで、その優しい人たちとのいい話っていうのを故郷を旅立つに向けてやってきたのは、まあカルロス君とここに帰ってくるんだ感を出すために、まあいい思い出を残しておこうっていう感じですよね。
うん、
ちゃんと帰ってくる日常を印象付けるためにいい話感なんだろうなとは思いました。
そうだね。
なので本当は第2話でちゃんと能力使って欲しかったりもしたんですが。
いや、俺もそう思うんだよね。
パトロンさんとの戦いではね。パトロンさんとの戦いとかではなく、ちゃんと起きる、何か問題が一つ起きてそれを解決するってなった時に、主人公の獲得した特殊能力をきちんと使ってほしいなっていうところはあったりはしたんですが、でもまあ、その帰ってくる日常、カルロス君を連れ戻す日常っていうのがちゃんとここにある。それはすごくいい場所なんだっていう、その印象付けとしてなら、そこで能力使ったら確かにまずいのかなとは思ったりもしますね。
まあ、だから、今週、俺はなんかまあ1話と2話合わせて、これでまあ1話みたいな感じで。まあ来週からなんか、この漫画の方向性というかね、どんな話やるのかなっていうね。なんかいい話エピソードを積み重ねていくのか、それとも、やっぱちゃんとバトルものになるのかとかね、そういうのをちょっと期待してるなと思う。期待しようかなって思ってますね。ま
あ、とりあえず来週1体目の敵が出てこないことには話が始まらないですからね。
まあそうだね。
だからまあ欲らしいですから、一体何欲なのか。
何欲なのか、色欲なのかとかね。
そうですね。色欲なのか、食欲なのか。といった何欲、そういった欲を軸にキャラクターを作っていくんであれば、まあ欲、うん。やっぱりちょっと人間ドラマをかませる感じのバトル展開になりそうですからね。
うん。
相手の欲を否定するっていう、否定しまくっていくという話になるんですかね。
なるんですかね。そうそう、だから方向性を来週見せてほしいなって思いますね。
まあそれこそ欲っていうとかなり幅が広いですから、まあクソ野郎も出てくるでしょうし、それこそガシとか植木みたいに味方キャラがどんどん出てくるっていう展開も容易に想像がつきますしね。
うん。
などなど結構展開は、どうしてもあっちの方向で想像はしてしまうんですが、とりあえず第3話次第というふうには確かに思います。